英語教育が盛んに行われていることについての、整理の2ですね。参政党もそうなんですが、私がもともと参政党と気が合うのはですね、自分がこれが正しいと思ったらそれを人に強制するのは僕嫌なんですよ。人には人の考えがある、人も少しずつ考えが変わっていくけども、やはり自分は自分の食べたいものを食べ、考えたいものを考える、着たいものを着る、それを少しずつ自分で改良していくっていうのが、人間だろうと思っているわけですよね。その点でここで言うことは、小学校の英語教育はやめた方がいいと僕言うんですが、それはやめるべきだというような強い意見ではなくて、私はこういう点からやめた方がいいんじゃないかっていうんですね。前回はですね、まず一つは中央教育審議会なんかのところが本当に子どもの将来を考えてその英語教育を始めたわけじゃなくて、おそらくは私の経験ではですね、中央教育審議会にも専門員としておりましたけど、私の感じとしては、例えば業者が多くて天下り先になりそうだとか、メリットが得られるとか、そういうことで決まる、本当に英語を勉強させた方が、今から30年後ぐらいの子供ですからね、もう同時通訳なんか当然に行われてるわけで、もう語学というものの覚えなきゃなんないことから人類が解き放されようとしてる時に英語教育は何だっていう感じがするんですが、今日はちょっと別の視点で、日本語には主語がないんですよ。これについて主語はありますけど、もちろん普通の会話には使わないんですね。これはどうしてか、よく英語の先生とかが生半可な勉強でですね、あまり知識がなくて、英語には主語がある、だから論理的な話ができるとかですね、優れた言語だって言ってますけど、そうでもないんですね。なぜかって言いますと、説明しますとね、例えば昼になってある職場でですね、カレーライスを食べに行きたい、うどんでもいいですね、うどんでも、したら私はうどんを食べたいと英語では言うんですよ。私が、これ私ががないとですね、言いようがないっていうか、言いようはありますけども、正当な英語の言い方ではないんですね。それで私は I と来てですね、それで後の文章が来るわけです。ところが日本語では普通なんていうかっていうと、うどん食べに行くよとかね、それからおい、うどん食べに行かないかとこういうわけですよ。これには愛というか、私がとかみんなでとかいう主語がないんです。でこの主語がないのはですね、なぜ主語がなくなったか、日本語から主語が取れたかというとですね、一人でカレーライスを食べるのとみんなでカレーライスを食べるのとを考えると、一人で自分の好きなカレーライスを食べるよりか、ちょっと自分がそれほどお好みでなくてもみんなと一緒にカレーライスを食べる方が実は美味しいということを発見してるわけですよ。もう日本人はですね、日本人は何かやるときに自分一人でやるのがいい時とそうじゃない時ってあるわけですね。だいたい家、もしも自分一人でやるのがいつも良ければ、自分一人で家の中で仕事をしたり食べたりすればいいんですけど、人間はですね、人間っていうか、もう生物というものはつった方がいいんですよ。生物は全部ですね、単独よりか仲間の方が楽しいんですよ。必ず仲間と生活するんです。これは多細胞生物というもの自体がそうなんですね。我々は何十兆個という細胞でできてるんです。細胞は一つ一つが独立してるんですよ。これ目に見えないんでね、目に見えないものを想像する力のない人がいるんですけどね、目に見えないわけですよ。だから我々の細胞っていうのはですね、人間の体一つ、自分の体は全部細胞同士が自分のものだと思ってるのが違うんですよね。人間っていうもの自体がそうじゃない複合体なんです。だから例えばはっきりと違う腸内細菌、腸内にいる細菌なんていうのは自分じゃないんですけども、共同で生きてるわけですよ。神経にいるヘルペスウイルスなんかもそうですけどね、みんなそうなんですね。一緒に生活してるわけです。複合体なんですね。ですからもともとが人間が複合体、生物が複合体なんですね。その複合体ができたのが5億5000万年前なんですけども、それからほどなくして複合体が複合体を作るようになるんですね。それが群れですね。だから個人っていうのが非常に重要で、集団を重要視するのは遅れてるとかですね、 そういうふうに、まあこれもあまり勉強しないでアホな人が言うんですけども、そうじゃないんですよ。集団で生活したり、集団で何かをやったり、集団のことを考えたり、集団の幸福を考えたりする方がより高度なんです。個人っていうのはですね、お前5億5000万年の生物か、前の生物かっていう感じになるんですよ。ですからですね、それで集団にはいろんなもその仕組みが備わってますね。もちろん集団同士は助け合ったりするし、集団同士は通常の場合は仲間内で食べ合って、共食いみたいなのしないし、共食いしたら病気になるしっていうふうにですね、まあどんなものでも、どういうものを皆さん思い浮かべてもいいけども、ライオンでも、メス同士はいつも8頭か10頭ぐらい一緒になって、オスが1、2頭いるという状態で存在するしですね、まあ、海に行けばイワシはイワシ、タイはタイっつって、ある程度の群れで生きてる方が圧倒的に普通なんですね。でこれはだから日本語の成り立ちというのはですね、日本人が一番最初に自然の状態というのをよく観察したんですね。で、自然の状態を観察して、自然の摂理の中で人間も生きていかなきゃいけない。自然と調和し、日本列島の自然とも一緒に、また動植物とも一緒に生活していかなきゃいけない。というですね、今で言えば最先端ですよ。それで多様性のある環境の中で過ごさなきゃいけない。まあ、日本は、秋になったら色づくもみじって言いますかね、紅葉の場合でも、大体他の国は大体3色から5色なんですけども、日本は27色と言われておりましてね、まあ、そういう点でも全て日本はですね、いろんな点で山の形やら、海岸線の形なんかも極めて多様なんですよ。単調性というものが日本になくて複雑なんですね。まあ、そういった自然の中で日本人が生活し、周りが海で、それで遺伝子の混ざり合いが強く、それで、自分の体がもともと集団であるように、人間同士も集団を組んで、より楽しく、より幸福な、より効率的な社会を作った、これが日本なんですね。私は天皇陛下についてはですね、今まではものすごく功績が天皇陛下あったんですが、これから天皇陛下が日本社会に必要かどうかはみんなで議論が必要だっていうスタンスなんですが、いずれにしても今まで天皇陛下っていうのが非常に日本では重要な役割を果たし、したがって世界で最古の国家ですね。日本が本当にこう世界で一番古い国家ですから、中国がなんか日本が古いっても全部王朝が変わっているし、それから紀元200年ぐらいにはほとんど肝心が9割が殺されておりますし、メソポタミアも古い文化ですが、昔の国はもちろん全部ないし、2000年前の国なんて今全く残ってない。2000年前の国というか、むしろ300年400年の国しか今ない。ヨーロッパもそうですね。で、日本人がそれじゃあそんなに長く国というのを続けて自然を崇拝し、自然と共存していった本当にこう典型的な国だったのはですね、やっぱり自然に対する観察力が強い。そして自然を見ると、木々も草も集団で生きてるじゃないか、キツネも、キツネは少し独立ですけど、それでもまあ集団性が強いわけですね。鹿なんかも集団で生きている、鳥も見たら集団である、魚もそうだと、人間だけが違う生き物であるなんていう考え方は日本は取っておりませんね。それでだんだんだんだん集団で行動するようになる。これが英語とは違う文法体系を作ったわけですね。もちろん英語はですね、もちろんイギリスですから、まあ大体600年か700年ぐらい前からっていう感じになりますし、アメリカの英語の使い方ってのはやっぱり300年ぐらいなんですね。それから見たら日本語っていうのはもう2000年以上、2500年ぐらい前から日本語を使ってるわけですから、まあ、言葉の成熟性とかですね、言葉の意味の深さっていうのは全然違うんですね。まあ私がよく言うのは、日本語には恩という恩を受けるという恩がありますが、英語にはもちろんありません。多くの国では恩という概念自体がないんですね。まあ、中国には恩という漢字がありますが、意味がちょっと違うんですね。まあ、そういうことから言ってですね、今度小学生に英語を教えるということはですね、日本の文化の一部を捨てることになります。この日本の文化を捨てるということが本当にいいことかということですね。何のために捨てるのか、それは論理的な話し合いができるから。論理的な話し合いが何でいいのか、日本のように情緒的に話すということがなぜ悪いのか、人間というのは論理と 情緒と比べると論理の方が上なのかと。論理で話すと、あれですね、いさかいが多くなりますよ。ですからヨーロッパなんかの論理性の言語のところは戦争の数が日本のよりか2桁多いんですよね。ですからそれは当然で、人間は論理で話すと角が立つわけです。夏目漱石が言うように、知恵を働かせたら角が立つんです。まあ、もちろん情に差をさせば流される、ね、ということで情にも問題はありますが、この文化をですねどう考えるかということは、中央教育審議会から教育委員会から何にも話されずに、ただただ利権だけで小学生に英語を勉強させるようになった。そしてそれで一通りの勢いがつくと、今度はもう英語を勉強しないやつはバカだということになって、小学校の先生方もあまり考えずに子どもたちに英語を強制することになるでしょうし、もともと電気とか物理の、あの機械の嫌い、あの好きなね、コミュニケーションとか英語の嫌いな子どもがまた一つ強制的に自分の嫌いなものを押し付けられるということになるんではないかという点で、非常に危惧しておりまして、ぜひ議論が必要であるというふうに私は思っています。